セラピストの皆様こんにちは。 ESS セラピスト開言支援スクールです。この番組はセラピストのセラピストさんの開業を応援し、お互いに幸せな世界を作りたいチコちゃんとシスタントミキでお送りしてまいります。本日のテーマは言語化できないのは語彙力のせいじゃないです。チコちゃんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日は言語化力についてお話ししていきたいと思います。で、最近よく言語化するのが苦手でとか、言語化力を上げたいんですっていうお声を聞くんですけれども、私は、これ実は語彙力がないっていうことと混同されてることが多いなと思うんですよね。
はい。
で、言語化力がないイコール語彙力が足りないって思ってる人結構いるんじゃないかなと。
うん、ちょっと思ってますね。
はい。ですよね。
うんうん、
で、確かに言葉をたくさん知ってるに越したことはないんですけど、私が思うに言語化力って語彙力の量だけで決まるもんじゃないと思ってるんですよね。
はい。
うん、例えば絵本、皆さん読んだことありますよね。もしくはお子さんに読んであげたことがあるとか。絵本って難しい言葉なんか使ってないのに、小さな子でも分かるようにすごくシンプルな言葉で書かれてるのに、でもその絵本を読んで涙が出たり心がギュッとなることってありますよね。
ありますよね。はい。
で、児童文学もそうです。児童文学なんかやったら絵本みたいに絵が入ってない部分もあります。
はい。
これも子供が読むことを前提にしてるから、大人向けの小説よりも使ってる語彙はずっと少ないはずなんだけど、それでも感動するし、登場人物の気持ちや情景がちゃんと伝わってくる。つまり伝わるって語彙の数じゃないんです。
うん、確かにそうですね。
ね、
はい。
じゃあ、どうして私たちはこうやってね、中学高校と国語も学んできましたし、いろんな言葉に今まで触れてきたはずなのに、どうして言葉にできないんだろう。私はそれって自分の中が整理されてないからなんじゃないかと思ってます。
はい。そうですよね。ね、はい。
例えば、なんかモヤモヤするとか、なんか不安っていう感じ、誰にでもあると思うんですけど、そのなんかの中身ってよくよく見ていくと、実はもっと細かい感情が隠れてたりするんですよね。例えばちょっと傷ついた、誰かに期待してたんかもしれへん、否定されるのが怖かった、認めて欲しかった、孤独だったとかね。でもそれがごちゃっと混ざってる状態だから、自分でも言葉にできない。だからとりあえずなんかモヤモヤするって言ってるけど、実は心の中にはもっと繊細な気持ちがある。この状態ではいくら語彙を持ってたとしても言語化って難しいんですよね。だから言語化力って言葉を増やすことじゃなくって、自分の中を丁寧に見つめて気持ちや考えを整理する力なんだと思います。自分に問いかけてみてください。あの時私はどう感じた、本当はどうして欲しかった、なんか引っかかってるん？そういうことをね、ちょっとずつ見つめていくと、感情とか体験の輪郭っていうのが少しずつはっきりしてくる。で、そしてその輪郭がはっきりしてきた時、初めて、あ、こういうことだったんだって言葉にできるようになる。ちなみに私は頭の中がモヤモヤしている時はノートに書き出したりしてます。みきちゃんはそういうのやります？
どんな風にですか？
箇条書きとかでもいいんですけども、 ただただ私は書き殴りますね。今の自分は何を感じてる、全然うまく言葉にしようとか思わずに、ただ本当にもうペンが動くままに書くんですよ。もうぐちゃぐちゃする、イライラする、悲しいみたいなことでもいいし、もうとにかく曖昧な言葉でもいいから、とにかく出していくうちに、なんか急にあこれかもっていう、なんかすっきりする瞬間があるんですよね。あ出た、私の本当のやつっていうのが、うん、これやったことないです？
ありますね。もっともっと若い10代の時とかにはよくやってたんですけど、なんかそう大人になってからそういえばあんまりやらなくなったなって。はい、やった方がいいですね。
そうですね。うん、これ本当にめっちゃいいと思うのでやってみてください。
はい。
でなんかの本の中でも紹介され、すみませんちょっとど忘れしちゃったんですけど、あん何やったかな、なんやりたいことをやりなさいかな、
うん、
なんかそういう名前の書籍の中にもこのモーニングノートだったかな、ちょっとまた忘れたんですけど、朝起きたてに3ページぐらいそうやって文字を殴り書きする、100日間続けるとすごく変わるっていう、そういう提案がされている本があって、で私もそれをやったことがあるんですけど、
はい、
はい、なんかやっぱりそれを毎日やり続けると、あ私っていつも同じところでモヤモヤしてるんやなとか、うん、なんかいつも同じような言葉書いてるなっていうことに気づき始めるんですよね。そしたら、うん、そこが自分のすごく引っかかってるところやったり、すごく大事にしてる思いやったりっていうのが分かってくるんですよ。なので語彙力うんぬんじゃなくって、自分の中にある言葉かどうか、うん、でそれが自分にすごくぴったり来てるかどうかっていうことがやっぱりすごく大事なので、やっぱそこをねちょっとやってみてほしいなと思います。
もうやってみる、やりたいです。ちょっと質問なんですけど、はい、なんかさ朝っていうのがあれポイントなんですか？
うん、なんかね朝の方がその自分の潜在意識とちょっとこうつながってる時間帯って言われてるので、まあ朝すっきりしてからじゃなくて、ちょっと起きたてぐらいのぼやっとしてる時の方がいいみたいで、夜はちょっとネガティブなことを書きがちになってしまうみたいなので朝って言われてるんですけど、
あでもなるほどですね、うん、
書きやすい時間帯でいいと思いますけどね。
やってみます、
ぜひ。
はい、
はい、というわけで今日は言語化力イコール語彙力ではないよっていうお話をしました。伝える力をつけたいと思ったら、まずやるべきことは自分の内側をちゃんと見つめること、自分の気持ちや考えを整理して本当は何を伝えたいのかが見えてきたら、たとえシンプルな言葉でもちゃんと人に伝わります。そしてそれが本当の意味での言語化力だと思います。はい、まあ、もし今日の話でちょっとでもなるほどって思っていただけたら、まあ、自分の内面を見つめる時間を取っていただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい、セラピストのための ESS 開業支援スクール、この番組はポッドキャスト、Spotify、スタンド FM でも音声でお楽しみいただけます。 YouTube では字幕付きでもご視聴いただけますし、文字で読むならノートでも更新しています。ライフシーンに合わせて様々なプラットフォームからお楽しみください。そしてリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。リンクは概要欄に貼っておきます。それではセラピストのための TSS 開業支援スクール、本日はここまでです。 また来週土曜のお昼12時にお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。